ご質問ありがとうございました。それではここで映像をですね見ていただきたいと思います。2月にですね白馬スネルゴイキャンプが持たれます。見た目の多聞の特訓 と映像祭ですね、映像コンテストがありますけども、あとそのスキースノボを楽しんだりとか、そういったことがあります。それから3月に感謝と賛美リバイバルキャンプが行われます。こちらもどなたでも参加できるキャンプですけども、賛美と感謝について学んだり、実際に賛美をですねハリウッドとしたりとかいったチームになります。その大切な映像を見ていただきます。それからクリスチャンのキーポイントですね、1分間で聖書を学ぶ、見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
Thank you. にちは。今日のテーマは御霊の賜物についてです。皆さん、カリスマという言葉をよく聞かれると思います。カリスマ美容師とかカリスマ教師など。しかし、カリスマの本来の意味はギリシャ語のカリス、つまり恵みを語源とした言葉で、御霊の賜物を表します。それは神様からの贈り物なのです。聖書に御霊の賜物は9つ書かれていますが、これらの賜物は私たちの信仰の歩みに必要なのでしょうか。聖書では愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいという言葉をはじめとして、御霊の賜物についての重要性や力ある御業がたくさん書かれています。神様は熱心に求め使用することを御心としています。それはこの賜物を使用しないと開かれない神様の計画があり、表せれない大きな恵みがあるからです。ですから、私たちがそのことを覚えて正しく賜物を使用するとき、その素晴らしい賜物の実質が現れていきます。ではまた。
2月ですね、スネーブイキャンプが、28から、3月2日まで行われます。どなたでもですね、参加できます。スキーやスノーもですね、できますので、そういう面でもうちのノンクリスチャンの方も誘っていただいて参加していただきたいと思います。今映像祭がさっき言いましたありますけども、福岡教会の映像祭にまた出品したいと願っています。ぜひその映像作品のですね、制作のためにもお祈りください。それから3月の26から、31日まで、感謝と賛美リバイバルキャンプが、行われます。で、こちらもどなたでも参加できますので、春休みの時期ですね、またよかったら中高生の方とかですね、いろんな若い人たちもぜひ参加していただければと思います。で、感謝します。で、アメリカに行くチームですね、ぜひお見えください。まただんだん飛行機代が高くなっていくので、はい、導かれていくことは早めに申し込んでいただければと思います。あと今賜物のことについて学びましたけれども、私たちもその一人一人足が速いとか計算が速いとか、いろんな実際的な賜物っていうのはありますけど、実際の的な賜物がありますけれども、それとともに御霊の賜物ですね、予言とか癒しとか奇跡とか、そういった賜物が9つの賜物がありますけれども、そのうちの1つはですね、1つ以上私たち一人こう教会の体の一部分にですね、必ず与えられています。で、それを特に用いるっていうことがすごく重要であるっていうことなんですね。お互いにそれを用いることを通して教会全体の働きが強められたり、また祝福を受けていきます。癒しの賜物の人が癒しの賜物を用いたら、その顕著な癒しが起きますし、病気の方が癒されていきますので、お互いに賜物を用いる、そしていろんな方々の救いのためにもそれを用いていくっていうことが重要であります。特に予言することを熱心に求めなさいと神様が語っておられるのは、この予言は神様の言葉なので、もちろん吟味して受け取らなくちゃいけないんですけども、吟味された予言の言葉は神様の言葉なので成就していくんですね。だから予言を語るっていうのはすごく重要であるわけです。で、私たちの村でもいろんな部門がどんどんですね、海外選挙とかいろんな部門がありますけど、それは本当に予言を通してこう語られたものだったんですね。例えば映画ミッションとか個人の働きっていうのはもう私たちの発想の中からも出てこないような働きですけども、神様はこう本当にこう豊かな方なので、そういった神様の予言を通してそういった働きを示されて、今その働きがこうぐーっと開かれてきているわけですね。ですから予言はもちろん吟味は必要なんですけども、神様の言葉を取り扱うので、神の言葉の成就が始まってくるわけですね。だから神様の計画を が払わされるって大きな面があります。なので、予言を、ね、することを熱心に求めなさいとありますので、予言自体っていうよりも実際にやることですね、それをこう出していくっていうことが重要であるっていうことを覚えていただきたいと思います。白馬スネル越えキャンプもありますけども、ぜひですね、また皆さんも用いていただきたいと思います。聖霊のバプテスマを受けた方だったらどなたでもですね、用いることができますので、教会の中で用いるということをですね、用いていただきたいと思います。今まで日本の例えば多くの教会では予言の働きがないんですね。なぜかというと、予言を通してとか、その賜物を通していろんな混乱や問題が起こってきたからなんですね。でもはっきりそれは一つは聖書に従って用いていないっていうことがですね、一番大きな原因で、賜物は教会に与えられたものであり、教会の秩序の中で用いるっていうですね、秩序を優先するっていうことがまずありますし、から吟味をすることですね。予言でも何度もその他のものはそれを吟味しなさいとありますので、新約時代の予言は吟味しなくちゃいけないんですけど、吟味しないで全部こう神様のものと受け取ってしまって、でそれでですね、用いていくものですから混乱が起こっていったわけなんですね。ですので、こう聖書通り用いるという原則をですね、しっかりとさせていくっていうことですね。もうその聖書通り用いるならば、本当に神様がなぜこう予言を熱心に求めなさいって言われているか この意味っていうのはさらに表されてきて、働きが開かれていくということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてですね、それでは賛美をですね、していきたいと思います。お立ちになられる方はお立ちになって賛美いたしましょう。最初に詩編の15編から賛美いたします。歌集の75番になりますけども、
顔とか
私があなた方一人一人を新しい闇の中へとさらにこの導いていくとおっしゃおされます。またこの誰も通ったことのない道を安全に通っていくとおっしゃおされます。あなた方は注意深く私に聞きつつ歩んでいきなさい。またこの道を通ったことがなく、またあなた方にとって新しい道となっていきますが、私に信頼し、また私の言葉に従う者は完全なこの守りとまた祝福をさらにこう見ていくとおっしゃおされます。
すべてのことについて感謝と言われるのを頭では分かっているつもりでも、しかし自分に都合のいいことを感謝している方がいるとおっしゃられます。このことについては主に願いなさいとおっしゃられます。すべてのことについて、特に悪い、また困難、不都合と思えることを通して主が与える恵み、開く祝福は大きいので、それを失うことがないように、それを感謝できるように、まず主にそれを願いなさいと主は仰せられます。
特に私は困難や問題を通して私がなそうとしている大いなる私の計画がこの用意されていると主は仰せられます。それは方々はこの、その困難や問題を通ることなく、さらに感謝とこの賛美をなしていきなさい。今年信仰を用いることを通して、私があなた方に見せたいと願っている奇跡や栄光が用意されているとおっしゃおされます。
私の前にへりくだることと自分自身また自分の思いを捨てるということが必要になりますが、しかし主の十字架を見上げる中で主ご自身がそれをなさせていこうとおっしゃおされます。それは一人一人の祝福となるだけでなく、一 人々の救いにつながっていくと称されます。
私はこれからあなた方をさらに永遠に価値ある言葉のために用いていくと称されます。永遠に残るもの、永遠にこのあなた方にとって祝福となるものを私は導いていくと称されます。それで私自身を見、また永遠を見て歩んでください。私は一人一人をこれから尊く用い、永遠のために用いていくと称されます。それではもう一度賛美としましょう。63番、全世界行っていきます。